2025年の元旦を迎えました。皆さん明けましておめでとうございます。今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。2025年この1年の一番最初の朝に一緒に神様を礼拝して、神様のご計画を受け取って共に歩みいたしたいと思います。さて、去年1年間を振り返ってみたときに、皆さんにとってみればどんな1年を過ごされたでしょうか。世の中ではコロナ禍も明けて、いろいろなことがようやくできるようになってきたという一方、世界中で戦争や紛争の脅威があったり、日本や世界の各地で自然災害や大きな事故が相次ぎ、心を痛めることが多い1年だったのではないでしょうか。私自身のことを振り返ってみてもですね、実家であった母教会が12月に閉じることになっていまして、それとともに母が家に来ることになりましたので、東村山の母が住んでいたマンションの片付けと引っ越しの作業をしたりとか、先週はですね、亡くなったおばあの家の片付けをしたんですけれども、特殊清掃をした後の状態だったんですね。そうですね、いろいろ化学物質を吸い込んでしまったみたいで、機関室をやられてしまったんですね。本当に新年こそこんなひどい声で申し訳ないなと思うんですけども、でも熱は出なかったので、風邪とかではなくて、多分その化学物質のせいかなというふうに思っております。実はそれでこの1週間ですね、なんと5キロも痩せましたすごいですね、5キロも痩せたって言って大変な年末年始だったんですけども、でもそんな中にあってもですね、神様に礼拝を捧げることを中断することなく過ごしてくれたのは、神様の守りがあったということと、そしてここに集ってくださるお一人お一人のお支えになったということを本当に感謝をしております。新しい1年が始まりました。私たちはこの1年をどのように過ごしていくでしょうか。日本では1年の計は元旦にありと言います。でも実はキリスト教国のローマカトリック教会がある、そのところですね、ルター派教会があるところの暦では10月1日というのは主イエスの黎明の日、イエス様が、主がイエスと名前を付けられる日ということで覚えられています。先ほどお呼びしましたけれども、聖書にですね、よう語って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた、これは体内に宿る前に天使から示された名であると記されていますので、数えてみると12月25日のクリスマスを1日数えてみると、25、26、27、28、29、30、31、そして1日というのが8日ですね。幼子はイエスと名付けられたというふうになっています。でも実は聖書の中にはイエス様が生まれたのは12月25日だとは書いてはいないんですね。なので12月25日というのは本当はイエス様のお誕生日ではなくて、イエス様のお誕生を覚える日が12月25日になります。同じように1月1日というのは主イエスと名付けられた日というよりも、主イエスと名付けられたことを覚える日ということになります。なので実際に何だと何日だったかは分かりません。でも1年の最初のですね、元旦1月1日に幼子はイエスと名付けられたということを覚えることはとても意味があることだと思います。どうしてかというと、この1年の始まりに神様の救いのご計画があるんだということを改めて心に刻むからです。独り子である神様は本 この世界に来てくださって8日目に名前をイエスと名付けられました。名前を付けるというですね、経験したことがある方はよくわかると思いますけども、人に名前を付けるって結構大変なことなんですね。いろいろ悩んで、いろいろなことを考えて、日本人であれば漢字にしようか、ひらがなにしようか、どんな呼び方にしようか、いろいろなことを考えて名前を付けていくと思います。私もですね、自分の娘に名前を付けると結構大変だったんですけれども、そうですね、その点このヨセフの周りはとてもいいなと思いますね。自分で決めるのではなくて天使が名前を教えてくれていたというですね。ルカによる福音書の中では、このイエスの名前は天使がマリアに告げていた名前でした。ルカによる福音書の1章の30節以下にこう書かれています。マリアは恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことになる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さり、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。その子をイエスと名付けなさい。ちゃんとマリアは命じられているんですね。またマタイによる福音書によれば、この名前はですね、天使がヨセフに告げた名前でもありました。マタイの方が公開ですね、マタイによる福音書1章20節以下ですね、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎えてください。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのです。マリアは男の子を、その子をイエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからでない。というふうに言われています。この世界に来てくださった一人子である神様が、イエスと名付けられる。この世界を超えた神様がこの世界に来てくださって、名前を持ってください。これはとてもすごいことなんですね。どうしたというと、名前というのは何かというと、この世の中の中で、この世の中で他のものと区別するために付けるもの、それが名前なんですね。あるものに名前を付けると、それが他と違うと区別できるようになります。ですので、神様は本当であれば、この世界を超えておられる方なので、この世界の中で名前を持ってない方がいいのかもしれません。名前を持った瞬間に、この世の他のものと同一に扱われてしまうからなんですね。でも、神様は帰ってご自分の名前を明らかにされるんです。旧約聖書では、モーセに私はあるという名前を明らかにされて、ヤハゼという名前を明らかにされました。そして、私たちを含めた全ての民を救いに、イエスという名前を持ってくださったんです。それはどうかというと、私たちがそのお名前を用い、そのお名前によって神様の礼拝に捧げるためなんですね。名前がわからない、呼びかけていることがわからない、例えば仕事で何回か会ったことがある人がいたとして、名前を覚えてます、でもその人に喋りかけない、そういった時すごい困る。名前を知ってるときちんと呼びかけることができる。神様との関係もそうですね。神様の名前が明らかにされると私たちは神様に呼びかけることができます。そしてまた私たちはイエス様の名前を通して神様に呼びます。とてもすごいことなんですね。名前の力って、ただ名前があるということだけではなくて、実は名前の効果ってものすごい力があるものなんです。例えば、私もですね、幼稚園の仕事で、天や地の 介護に出ることもあったりするんですけども、そしてですね、本当だったら県知事とか市長がやってきて挨拶するという場面があって、どうしてもですね、公務でその会議に出席できない、代理の人が挨拶するということなんですね。そうすると、その人は県知事とか市長本人ではない、全く本人であるかのような配分に受けるんです。県知事や市長が座るべき場所に他の国会議員とか県議会議員とか市議会議員といった人たちと一緒に並んで座って、そして県知事の市長の名前について挨拶する。その肩書きを使うと、あたかも本人が喋っているように喋ることができる。実は、肩書きとか名前にも、そんな力があるんです。そして、私たちが、イエス・キリストのお名前によってお祈りしますというのは、私のこのお祈りは、イエス様がご自分で、父なる神様にお祈りをしているのと同じです。ということなんですね。私たちはキリストの肩書きを使って神様の前で喋らせていただくことができるんです。その時に神様は、あたかも私たちの祈りの言葉が愛する独り子の祈りであるのと同じように聞いてくださるんですね。これはとてもすごいことですね。聖書を読んでいてもですね、例えば、イエス様が天の父なる神様にお祈りをしておられる場面が出てきますけれども、天において父なる神様に必ず聞いておられます。それと同じように、私たちがイエス・キリストのお名前によって祈るならば、その祈りは必ず聞かれるんですね。その名前を出せば、必ず祈りは聞かれる。そんなすごいお名前がイエス・キリストとのお名前なんです。そのお名前が私たちに明らかにされているということになります。さて、このイエスというのはアラム語ではイエシュアと発音して、主は救いという意味なんです。そんな珍しい名前ではなかったと言われます。例えば、モーセの後継者のヨシュアと同じ名前でしたし、イエス様の代わりに釈放されたバラバのイエスという名前でした。でも、主は救うという意味を持つイエスという名前は、私たちの全ての根源の救い主を表すように本当にふさわしいお名前なんですね。この万端において、私たちは一年の計画を立てていくと思います。その時に私たちは決して忘れてはいけない、それは私たちが一年の計画を簡単になり、自分の計画を立てようとする前に神様の救いのご計画があるんだということを忘れないということですね。私たちは主の祈りの中で御心の天になるごとく、地にも泣かせたまえとなっていますけども、神様の御心をこの地上にも泣かせてください。その祈りをもって、一年の計画を立てていきたいと思うんです。もう一つのことですね。さて、この日、イエス様はもう一つ大切な経験をなさいました。それは、割礼を受けた。割礼というのはアブラハムとの契約の印として命じられていたことなんですけども、これはモーセの十戒を中心とした律法よりも前からあったユダヤ教の習慣だったんですね。でこの割礼というのは神様の救いがイスラエルの民をこそ選ばれた、この選びの思想に現れてもらったわけです。じゃあ一体、 すべての人を救おうとされるイエス様がどうして十字架の技をかけられたのでしょうか。使徒パウロが書いたガラティアの信徒への手紙の4章にはこう書かれています。私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子をこの中から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。しかし律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでしたと記されています。律法というのは本当は神様が、私たち人間が神様の前とその間によく生きることができるようにと与えてくださった大切なものだったんですけれども、だんだんとですね、それがこの律法を使って誰かが誰かを支配しよう、そういう律法主義が飛び込んでしまうことになっていきます。でもイエス様はその律法を逆に使って私たちを支配しようとする悪霊から私たちを救い出すために、私たちと同じ人間としてこの世に来てくださって、発令も受けて、さらに洗礼も受けてくださって、人間としての苦しみや悲しみ、悩み、すべてを担ってくださったんですね。そして最後には私たちの罪をすべて担って、十字架の上で死んでくださったのです。それがイエス・キリストの私たちの罪から救い出してくださる方法でした。もちろん私たちは2000年前のユダヤ人ではありません。ユダヤ教の律法に縛られているわけではありません。でもきっとですね、同じように私たちに縛りつけているいろいろな価値観というのがあるんだと思うんですね。例えば世間体とか経済とか同調圧力とか、いろいろなものが私たちの関係があるようにしているんだと思います。そしてそのようなものにとらわれてしまって、神様が私たち一人一人を愛していてくださるということがわからなくなる。いつの間にかに私たちの誰かを支配する側になってしまう、そんな脅威が私たちの中にあるんだと思います。私たちはそのような罪の支配から解き放たれて、本当の自由を与えられていかなければいけません。神様は私たちがいろいろなことにとらわれて、そして罪にとらわれて滅びに向かって、この状況を天の高いところからただ俯瞰して見ておられるだけの方ではないですね。愛する一人子をこの地上に送ってくださって、私たちを律法から罪から解放するために、イエス様は割礼まで受けられて、ユダヤ人と同じ道、そして私たちと同じ道を歩んでくださって、神様の前に自由になる道を示してくださったのです。私たちはイエス・キリストの名前によってこの世界の始まり、天地創造から世界の終わり、終末における神の国の到来までの間、神様がこの世界をご計画を持って統治しようとさせておられるということを知らされています。昨年1年間も世界中を見回したときに、たくさんの混乱があったことを思い起こします。そしてまた新しく始まる2025年も決して順風満帆というわけにはいかないのではないかとも思います。しかしどんなにこの世界に混乱がはびころうと、この世界を罪や闇が覆おうとしても、サタンやフレームが私たちを支配しようとしても、イエス・キリストのお名前によって真実に祈るならば、私たちの神様の救いのご計画が明らかにされていくのです。 新しい未来を歩み、それは神様のご計画を誠に受け取った者たちが作っていくのだと思います。2025年の歩みの中にも神様がイエス・キリストのお名前によって祈る私たちを用いて、この地上に実現なさろうとしておられる神様のご計画があります。新しい一年祈りつつ、神様のご計画を受け取って共に歩みをしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、2025年の歩みを与えてください。私たちもこの教会にと招いてくださいましたのでご利用に感謝をいたします。あなたが愛する一人の子を非常にお送りください。イエスという名前をつけてください。そのことによって私どもがあなたに祈ることができるようにされていることを覚えて感謝をいたします。2025年の歩み、もしかしたら大変な出来事が起こっていくかもしれません。しかしそのような中に向いて、共にイエス・キリストの名によって祈りながら、あなたの次のご計画を受け取り、あなたのご計画を自分に実現していく私たちであることができますように、支えにしてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。